向井の坂井っ子ラジオ第263回。どうもどうも、向井です。
瀬村です。
南です。
このラジオは向井が喋り上手になるために銀閣寺の麓からお送りしております。
はい、はい、
はい。
ということで、しょうちゃん久しぶり。
お久しぶりです
もう会うのも久しぶりやね。
そうでしたね。なんか懐かしい感じしました、今日会って、う
ん。確かにしょうちゃん会ってないな。
そうですね、
まあ外伝ぶりぐらいじゃない。
何してたの最近。
最近はバイトしてましたね一生懸命。
寂しい生活だね
一生懸命バイトしてました。
なるほどね、
はい、なるほどね。
カレー屋さんでね。
はい、う
ん、
そしていいことね、お金で旅を予定してるんで。
あ、予定してんねん、
はい、
旅に出る、
はい、そのために今せっせっせ。
いつぐらい、
うん、
9月の20ぐらいから高知に行きます。
高知行くの、
はい、
高知に。
高知にちょっと行ってきます。
いい、ね、うん、そのために今コツコツと、
うん、コツコツ働い
てます。遅れてきた夏休みを。
そうですね、取り返しに行ってきます
シルバーウィークや。
あ、そうなんですよ。
そういう言い方すんの。
いや、普通にそういうですよね。
ん、
え、
シルバーウィークって。
シルバーウィークじゃないの、2区。え、
そうです、ね、
9月20日シルバーウィークじゃない。
そうです。
あ、4連休とか5連休か。
連休、うん、
あの時期ね、
はい、
なるほど、
うん、
はい、できます。
いいな、女子大生みたいな生活。
そうですね、ちょっとそのために働く
やるよね、女子大生は。もう休みに旅行行きたいためにバイトするってやつあるもんね
そうそうそう、
ちょっと、まあ、ちょっと学生気分になりました今。
いい ね、
ね、
ありがとうございます。
カツオとか食べて。
食べますよ、たたき食べてきますよ。
高知行くんやったら刀剣見てきたらいいよ。
刀剣、刀剣面白いんか、女子が見て。
刀剣面白い、引くかもしれんけど。犬と犬が戦うんや。
犬と犬がガンってぶつかり合うやつやね。
ちょっと噛みながら血出して戦うやつや。
じゃプラに入れてもらうようにします。
興味あればね。
看板とかすごいいい感じやから。
はい、わかりました。
ぜひ。
はい。
はい。
もかちゃんは最近は？
最近はね、あ、でもあれよ、映像仕事をちょっとまた。
ああ多いね、映像。
映像仕事昨日もちょっとまでやったりとか、
うん、
もうほんま、
うん、
死ぬんじゃないかっていうぐらい。
何、なんで。
え、朝、まあ、準備を朝までやって、うん、その後バイト挟んで撮影に行くっていう。
バイト挟まん方がいいんだな、うん、それ
一回バイト挟んじゃってね、
うん、
もう若くないなって思いましたね。
若くないですよね
全然バイト中動けなかったです。椅子からほんまジョーみたいになりました。
ジョー、
ジョー、明日のジョーみたいな、ちょっとなってました。はい、
はい、
そんな感じですかね
最近は。
最近はあと、そうですね、はい、今日、まあ、こんだけ集まってるっていうのが。
ええ
、
3人やけど
こんだけ集まってるじゃないですか。いつも2人やからさ、
うん、
ちょっと2人に集まってもらったのもちょっとね、ちょっと9月4日にワークショップがありまして、
はい、
それのちょっと予行練習を兼ねて、
はい、
プレワークショップをした感じですかね。
まあ、詳しくは後ほど。
詳しくは後ほど、はい、はい、言おうと思います。ということで、
はい、
初めにこんないきますね。向井ブロステレビは友達。
わお。
このコーナーは向井が今週のテレビ番組表の中からおすすめの番組を紹介するといった企画です。何笑ってんの。
いや、ダメです。
何笑ってんの。
石村さんのよいしょの仕方も、
うん、
ちょっと、いや、このやっぱりラジオで聞いてるのと見てるのではだいぶ違うなって。
先輩ちゃんと出てたやろ
わ。
そんな笑うとこあった
すいません、止めてしまって。
死んだ目でわお言うてたやろ
それいつ耐えられる。
死んだ目をバラすなよ
もう感情のないわお初めて聞いたので
盛り上がってる感のために掛け声言ってるのに。
いや、もうワオ、ワオが死んでたって。
目が死んで。
あの、ヨーとかヨーと思ったんですけど、うん、ワオが強烈すぎて、自分。
盛り上がってる感を演出してるんだから、それは言わんとこや、目は。
そうですね。
いや、もう目関係なく、もう声も死んでたけどな。
ちょっと聞き直してほしいって言うんですね、これは。
はい。
ちょっと迷ったんかな、何で言うか。
迷っちゃったんかな。うん、じゃあもう今日の番組紹介しますね、
はい。
今日はこちら、
うん、
8月27日木曜日夜9時から9時54分、
はい、
関西テレビ「とんねるずの皆さんのおかげでした」をご紹介したいと思います。
皆さんも何回か紹介してる、
はい、私この番組好きなんですよ。
まあ好きよね、
はい。まあ、この中で今回なぜこの番組なのかというと、この中の今回の企画が「喫茶距離感」っていう企画がありまして、
は
い、
うん、
私この企画がすごい好きなんですけど、
うん、
このどういう、企画かといいますと、
はい、
まあ、若手芸人さん が、あの、まあ、トンネルズとそんなに親しくない若手芸人さんが、
うん、
トンネルズと仲良くなるべく、仲べくといった企画なんですけど、仲良くな
る
べくといったっておかしいな、仲良くなりたくて、
うん、
あのいろいろネタを披露したり、
うん、
こういうセールスポイントを紹介トンネルズの前でするんですけど、
うんうん、
それからトンネルズがお気に召したら、うん、トンネルズに近づいていけるっていう、
うん
うん、
まあちょっと説明が足りなかったですね。椅子がこう用意されてて、
はい、
それが前後に動く椅子で、
うん、
その一番先にトンネルズがおって、
うん、
で一番奥はもう見えへんように、うん、壁の中にバッて入っていくみたいなんで、
うん、
気になればトンネルズに近づけるし、
うん、
トンネルズがそんなにノーノーノーノーみたいな感じだったらこう後ろに下がるみたいなんで、最初5組ぐらい芸人さんが出るんですけど、まあ、どの芸人さんが一番お気に入りかみたいなことをやる企画でして、
うん、
やっぱなんかその何よりその芸人さん、若手芸人さんが、うん、まあ、大体知ってる芸人さんが出るけど、あんまりテレビに出ないような芸人さんが出てきたりとかするのもまあよかった
り、うんうん、最近ムカちゃんなんかそんなんばっか紹介してない？
え、あ、そう？
あんまり世に出てない若手がどうこうみたいな、
いや、
そんなんないか。
そんなこと、でももともと好きなんやと思う、世に出てない人って。やっぱ見つけた感とかあるやん、気持ちいい、やっぱ発見するのが、
まあまあまあ、まあね、
うん、
なんとなくあるもんね、
うん、
うん、世間気づいてないなっていう感じ
とかね、
うん、
あるのが好きなんでしょうね、うん、でやっぱそのね、トンネルズの王様感がもう多分もともと好きなんやと思うんですけど、
いやー、あの感じはもういいですよ、うん、他の人出せへんからね、
出せない、
うん、
すごい芸人さんがネタやってる途中に椅子座っ、まあ、立ちながらネタやったとしたら、
うん、
その下の台が動くわけじゃないですか、
うん、
じゃあやってる途中に動かしたりとか、
うん、
でもそのネタやってる芸人さんと関係ない芸人さんが後ろに下げられたりとか、うん、めちゃくちゃなんですよ、
うん、
その感じとかすごい見てて、
う
ん、あー、やっぱトンネルズやなっていう、
いや、そうやな、
うん、感じさせてくれる企画なので、
うん、あのあれとかもね、あのモノマネのコーナーの、それも皆さんやな、モノマネのコーナーでなんか下が開くようになってるやんか、
はい、
あれのタイミングとかやっぱり
もういい、完璧な、うん、あ、そうそう、タイミングが気持ちいいよ見てて、
うん、
なん、やっぱテレビ芸なんかな、
いや、テレビ芸やと思う、
うん、やっぱテレビ好きなんやな。その芸人さんのお笑いの、お笑い芸じゃなくて、
うん、
ネタとかの芸じゃない、そのテレビ、テレビやから通用するというか、
いや、だからトンネルズさんはそれがうまいよね、
うん、
やっぱりそのテレビのやり方というか、
うん、
うん、
いや、そう、やっぱ テレビを主体として考えてはる、
うん、そう、演芸の人じゃないから、
うん、テレビ芸人っていうくくりなんか、今勝手に言うたけどテレビ芸人っていうくくりがあるんかどうか分からないけど、
うんうんうん、
っていう感じがして好きですね、
うん、
そうね、
はい、こちらの方やっぱりこれね、その日あと翔ちゃんのちょっと怖い話っていう企画と2つあるんで、
翔ちゃんっていうのは
相川翔さんです。
怖い話できるあの人。
できるんですよ、その怖い話をみんなで聞くっていう。
めっちゃ早寝るだけやろ。
早寝るね、朝5時とか3時ぐらいに起きるのかな。
、うん、
めちゃくちゃ早いですよね、
うん、
でカブトムシとかクワガタの面倒を見るっていう。
はい、
この企画もあるんで、ぜひぜひ。
2本立てない、
この2本立てです。
なるほどね、
はい、
気になるな、
これちょっと見たいな。
これじゃ
見たいけども、仕事で見れへんことが決定してるんやな。
あら、
あらら、
残念。じゃあ録画しときましょうか。
お願いしてもいいですか。
じゃあ、
なるほど。じゃあこの番組を向井さんがおすすめ度合いを紹介してくれるということなんですけども、
はい、
その基準を教えてください。
大向井が、録画して、
うん、
かつリアルタイムで見る番組、
週
向かいがリアルタイムで見る番組、
週、はい、
向かいが流し見する番組として、
はい、
こちらの方は、
はい、
中向かいです。
リアルタイムで見てほしいやつですね、
はい、でも伊勢村さんの分録画しておきましょう。
ありがとうございます。
これはまた違うからね、評価とは。
そうね、これは僕はリアルタイムでは見れないっていう、
見れないから
ちょっと決まってしまったんで、
はい、ただ私はリアルタイムで見ますっていう。
お、
え、向かいちゃん見れる？リアルタイムで
見れへんわ。
見れへんやろ。
中向かいしたかった。中向かいしたかったな。
中向かい向かいさんも録画で見るしかないですよ。
ってことはもうこれはもう録画向かいですね。
録画向かい。
あ、それは中向かいにしたかったけど、うん、録画するしかない時に。
そうそうそう。大向かいはリアルタイムで見なあかんから。
あ、そうか、だから。そうやな、
うん、
見れない。それは番組のおすすめどうやったら関係ないですよね。向井さんのスケジュール、
そうそう、やから録画向かい、
録画向かい、
はい、
中向かいと一緒ってことね。
そうですね、はい、
はい、
といった感じですかね。
わかりました。
はい、
で、あれよね、さっき言ってた
9
月4日に京都芸術センターっていうところで、
はい、
メイリンワークショップというのを向井さんがやると。
そうです、
うん、はい、まあ、メイリンワークショップっていうのはね、京都芸術センターさんが主催してる、
うん、
その、まあ、市民の方向けの無料のワークショップ、
うん、そう、あ、全部言ってくれるね、
あれすごいよね、無料でやるっていうの、
は
い、
そうですよ、
うん、
はい、
でまあその京都芸術センターをその稽古場として使ってるいろんな劇団とかが、
うんうんうん、
まあ、その何ですかね、使わし京都市に使わせてもらってる代わりにじゃないけども、
うん、
市民の方向けにその文化的なワークショップをやるっていう試みなんですよ。
ゲーセンの方ですか？
ないんだけど、まあそういうことです。
そうです、そういうことなんです。めちゃくちゃ分かりやすい、はい、
うん、
はい、それをね今度私がやるんですよ、
はい、
うん、
それで今日ちょっと、まあ、私ワークショップするのがちょっと初めてなので、
うん、
一回ちょっとプレワークショップというか同じワークショップをちょっとメンバーの方に、はい、
ちょっとまあ知ってる人にまずやってみてから、ね、
うん、
市民の方とやろうという、
ちゃんと、はいはい、ちゃんと準備していかなあかんなという感じで今日やったわけなんですけど、
はい、
それでまあどんなワークショップなのかっていう、
まあそれは言ったからね、
はい、いろいろちょっとまあ書いては紙とかには文章では書かせていただいてるんですけど、はい、まあ、今日も一回やってみたわけやし、
はい、
ちょっと軽く紹介したいなと思ったわけですよ。
やってみたわけやし、
あ、今回ね、
うん、
1回ワークショップをプレでやってみたし、
うん、
まあ、それを踏まえて、
うん、
まあ、どんなワークショップなのか
を紹介するってことでしょ、
うん、
はい、
うん、文章変やった、
変やった、あの、や、今日やってみたかどうかは関係なく、それはどういうワークショップか紹介してください。
そっか、
うん、
そうやね、
うん、
賢いな。
はい、上や。
ってことで、
うん、
そのマイブーム年表を書いて、まあ、自己紹介を、自己紹介のワークショップなんですけど、
うん、
まあ、自己紹介1回してその後マイブーム、今まで何にハマってきたかという人生において、
うん、
それをそれぞれ皆さんに、年表を書いてもらって、うん、それを踏まえてもう1回自己紹介をした時にどういう風な自己紹介に差が生まれるのかというのを検証するといったワークショップでして、
うん、だからよくねその自己紹介で趣味はとか言うけども、
うん、
それをまあ、今まで歴代ハマってきたものをベアッとこう年表で書き出すことによって、
うん、
その自己紹介に深みが生まれたりとかするんじゃないかっていうワークショップ、
ね、うんうん、そういうワークショップです、はい、っていうので今日一回しおちゃんに、
うん、
その書いたマイブーム年表を紹介していってもらおうかなと。
はい、
なるほど、まあ、こういうのを作るワークショップをしますよっていうことね。
はい、
はい、じゃあしおちゃんが歴代ハマったもの、
歴代ハマっていたもの、うん、はい、そうですね、まず私がハマったものの初めは小学校2年生から3年生ぐらいまで、
うんうんうん、
田んぼに行ったりドブに行ったりして、
うん、
カニ、ザリガニとか、
うん、
メダカとか取ったりして遊んでました。
うん、ここは
だいぶハマってましたね。
まあ、でもね、うん、小学校の時って割とやるよね、
まあ、しますよね、なんか、うん、
結構田舎やったの？
いや、あ、でも周り、家の周りは田んぼとか川とかが多かったので、
いやいや、やっぱりありますよこれは、
うん、
そのサキイカみたいなやつを紐の先につけて、うん、誰かに釣ってましたよ。
あったあったあった、
うん、
やってる子おったわ。
あ
れには憧れてました。私それできなかったんですよ。
なんでな、
え、そのやり方とかサキイカ食べちゃうんで、もったいない、
食べちゃうん
で、もったいないと思って
食べちゃうんっていうのどういうこと？
もったいないと思ってた時なんで、小学校、うん、
あ、
いやいや、でも確かにね、
うん、
いや、だからそう、こう書き出してみるとね、
うん、
あ、確かに自分もあったなみたいなことって結構出てきたり、
ね、うん、出てきたね、
うん、なるほどなるほど、
なるほどね。
で、小学校、うん、まあ、4年、3年生か4年生ぐらいにたまごっちっていうのがありまして、
たまごっち、
はい、あの、通信できるタイプのたまごっちです。
あ、新しい、
新しい、新しい方なんですよ。
だって俺らが小学校3年とかでもたまごっち流行ったの、
うん、いやいや、もうカラーバリエーションすごかったんですよ。
カラーバリエーション、
あの、たまごっちの
白が高いんやろ。
白に青のやつが、
あの、
そうなんですか。
いや、普通のやつ3000円ぐらいやのに、
はい、
白だけ1万5000円ぐらい。
そんなにするんですか？
白、なんかあれなんなん、メーカーの戦略なんかな、
なんなんやろうね。
なんか白だけむっちゃ数が少なくて、レアもんみたいになって、なんか高値で取引されてたんやろ。
そんなんだった
ん
ですか？、
うん、
私の時10色ぐらい、もういろんな色があって、
うん、
もうそれを一生懸命買いに行ってもらって、
うん、買いに行ってもらって、
お母さんにね、それは自分で買えない年なので、
うんうん、あれやねんね、ザリガニの、あの、はい、餌のあれは食べもったいなくて、さっきから食べへんけど、たまごっちはできたんやね。
たまごっちはね、できました。
できた、よかった、
よかったね。
これはサンタさんという画期的な、
あら、
画期的な、ね、
いいシステムだ、これは。
システムがありましたんで、うん、で、まあ、その、まあ、ちょっと年取ってか、まあ、小5ぐらいで DS も出てきたんですよ、うん、
あ、
多分この年ぐらいだ
った、 DS なんや、
はい、 ピースにねハマりましたねだいぶ。
いややっぱりそうやな、うん、あのいや僕も小学校の時にやっぱりそういうゲームとかやりましたけど、うん、時代の差かなこれ、
うん、
僕の時は白黒のゲームボーイでしたね、
うん、そうゲームボーイやった、
ゲームボーイ、
うん、ゲームボーイポケットがようやく出た、
ちっちゃくなったやつ、
ちっちゃくゲームがちょっとちっちゃくがようやく出たぐらいですよ、うん、小学生といえば。
そうです、もうカラーでした、うん、
ダブルスクリーンですか
ね。そうですね、すタッチもできてましたからね、
タッチペンやで、
ね、ほんまや、
A ボタン B ボタンじゃない
やつ、ないないよ、うちゃんのタッチも無理やったもん
ね、う
ん、
何もできん、うん、あのねマイクになってるところにこう吹き込むぐらいしかできない、うん、
そんなこと
わ時代を感じるね、
小5、まあ、には結構いろいろ始めが、うん、始まりっていうか
いろんな始まりが
始まりがありますね、うん、はい、まず、うん、小学校5年生から、うん、高1ぐらいまで、うん、ワットのファンクラブに入ってたんですよ。
ワットっていうとあれですね、電圧を示す単位ですね。
ああ、そういう賢いのにはハマってなかったんですけど、
はい、
それのファンクラブは何なんやろ
小池徹平とウィンツエイジっていう方の2人組の、うん、
はいはいはい、ね、うん、知ってますよ、
はい、うん、その方の小池徹平にすっごいハマっていて、
テンデレじゃない方ね、テンデレじゃない方、
テンデレじゃない方で、小池徹平さんの方でいいや
つ、そう、私は小池徹平さんが好きで、うん、ここまではずっとファンクラブに入っていて、
うん、
でもう一個の始まりは、うん、食品サンプルが私は大好きなので、うん、それは 今でも
好きよね、
今でも長く続いてるんですけど、
うん、
あとは、うん、まあ高校中学生2年生の頃に、
うん、
お餅にハマってた時があります。
お餅のブームが来た、
はい、1週間なんですけど、
うん、1週間短いブームやな、
でもこのお餅ブームはもう最高に強かったです、この
あでもそうやろうね、
密度が、
うん、密度が、う
ん、だって1週間しかハマってへんのにマイブームに書いてるんやから
すごい、このだって21歳、
はい、21
歳年を振り返った年表を書いてくださいって言われた時に、
はい、
1週間のやつがちゃんと入ってるんやもんね、
う
ん、
そうですね、
すごいよ、
それがさ、
うん、
うちその初め聞いた時小学校ぐらい思ってたんや、はい、勝手に、うん、中2やねんな、
いやーやっぱりねお餅の味わいは中学生
ぐらいですよ、ね、こんな多感な時期にお餅にハマる女子がいたなんて、
お餅の、いやお餅の甘みはね、うん、ちょっと小学生には感じれない、
あ感じれへんのかな、
そうですね、
うん、
もう毎日部活終わって、うん、帰ってきて、
うん、
オーブントースターで2個焼くっていう、
はい、
毎日2個ずっと食べてたんです、
中学生は2個ぐらい食べたいよ、う
ん、やっぱ食べたいね、
うん、1週間食べたら激太りしたんですよ、
1週間で、
うん、1週間で死ぬほど太って、
うん、
お母さんに餅禁止って言って餅禁止令が出されるぐらい、
う
ん、
うわ餅禁止令が出る、
でもう私ちょっとトラウマになったんです、食べてその姿見て、あ、うん、太ってるっていうのに気づいて、
そうなんや、
で今でも切り餅が食べれないんです、
え
そのこの1週間の思い出がありすぎて、もう切り餅あんまり好きじゃないです、食べたら太るっていうのになってしまって、
そんなことあん
ねや、今やさ、うん、お母さんに禁止とか言われんでも、はい、自分で買えるようになったわけやもん、
買えますけど、うん、買うとしたらくず切りっていうか、あの水まんじゅうとかそういう違うおまんじゅうとかを買ってしまうんですよ、うん、
あの切り餅に海苔巻いて食うとかもじゃあできん
ねん、
うん、なんか一口ぐらいで我慢、
う
ん、
あれが一丁うまいのに、
いやもうダメです、食べれないですね、
あそう、
悲しい思い出やな
っていうマイブームですね、
お餅食べれるようになる日はいつ来るんやろうな、うん、
はい、
なんか京都やったらさ、
うん、
むちゃくちゃうまい餅とかあるよね、多分
あるある、和菓子屋いっぱいあるし、
餅専門店みたいな、
あーあるやろ
う
ね、
うん、
でもちょっとか切り餅じゃなければ食べれるので、
ま、それがもし丸かったら食えるってこと、
丸餅、
丸くて量が少なければ食べれます、
丸餅は食べれるの、
食べれます、
食べれます、
丸餅
って形の問題だけど、
ちょっとトラウマがあるっていうだけなんですけどね、
へ
で、まあ、うん、高3ぐらいに橋爪亮っていう方にだいぶ、
はい、
好きになって、
どちらの方ですか、
橋爪亮は橋爪功さんの息子さんがいて、
うん、
その方も役者をされてて、
うん、
前の時にその劇団新幹線さんの、
うん、
あのドクロ城の七人っていうのに出てはって、
うん、
その回を見た時に、
うん、
もう大好きになってしまって、
わしづかまれた、
はい、
うん、
このワットにハマった時期って言ってたじゃないですか、
うん、
結構一緒にされてたりもするんですよ、共演を、
はいはいはい、
そこで見たりもしてて、やっぱちょっと好きな顔ではあったんですよ、
うん、
そこでまた再
現して、ワットブームが終わってフラッと新幹線見に行ったら、うん、足詰めよ
ってなって、なってもう出待ちをしてしまって、
あらサインなど、もうかけじゃないですか、
写真などを撮らせてもらって、ここが多分一番ピークだったと思いますね、
ここは、まあ、こんな受験好きに
まあ、受験をした
ら、ね、そうですね、まあ、こうしてなかったんでね、まあ、熱が出てたんでしょうけど。
うーん、
で、まあ、
なるほどな。
高2ぐらいから私、うん、携帯が持てたので、
うん、
高2から高3ぐらいまでなんですけど、
うん、
携帯アプリにだいぶハマった時期がありまして。
へー、おー、どんなやってたの？
アプリはなんか、本当にクズなゲームばっかりしてましたね。
クズなゲーム。
ラーメンを注文されて、
うん、
そのラーメンをいっぱい作って、
うん、
なんかお金を稼ぐっていうゲームとか。
ただそれはもう頑張って作った人いるわけやから。
うん、
そんなことだね。
いやいや、なんかやってて 3日ぐらいで飽きるようなアプリをやるのが楽しかったんですよ。
う
ん、
楽しかった
ね。なんかずっとハマるようなアプリも、うん、あると思うんですよ。
うん、
そういうのじゃなく、
うん、
なんかうわっこれもう3日もうええわっていうようなやつをずっと集めて消してはやってっていうのが、
うん、
だいぶハマってた時期ですね。
なるほど。要はあのファミコンとかのあのクソゲーって言われるような感じのが好きな感じなの、
ね。まあまあまあ。
あれ自体を楽しめる
みたいな。ありますよ、クソゲーマニアみたいな人いるからね、
う
ん、
そういう感じかな
ぐらいですね、私の年表的にはもう、う
ん、はあ、
なるほどね。
この中で、
う
ん、その今のしおちゃんを形作ってる重要なブームってあるの？
形作あでもこの今も続いてる食品サンプルのものが結構続いてるんじゃないかな
と。食品サンプルは好きやね、
うん、そうですね、うん、何かを
それはもう見るのが好きなの、作るのとかどういう好きなの？
その食品サンプルを作ったことはまだないので、
うん、
その好きとは言えないんですけど、
うん、
その粘土とかで作ったりはするのは好きです、
うん、
何かちっちゃいものとか、
うん、作ってみたいっていう
サンプルですか、うん、食品サンプルは私はサンプル職人になりたいのであ
もうサンプル職人になりたい、
サンプル職人になりたいんや、
なりたいです。
サンプル職人になりたくて、はい、ユーグレッシャに入ってきたんや。
それはねちょっとあれなんですよ、高校の時に一回ずっと追ってた
、うん、
まあ、高校卒業したらサンプル職人になろうと思ったんですけど、
うんうん、
その前にちょっと3年生ぐらいで演劇に目覚めてしまったので、
うん、
その感激っていうことに橋爪亮さんが多分きっかけぐらいからになったと思うんですけど、うん、
でもちょっと橋爪亮さん好きやし、うん、
はい、
お芝居ハマって劇団に入ってみたけど、
はい、ほ
んまは職員サンプルやりたいなっていうこと。
いやいや、そういうことじゃないですいやでも本当に小学校から私は将来はサンプル職になるんやと思って生きてきたので、うん、
なるほど、
やっぱり切れない部分なんですよね。
なるほど、じゃあやっぱり劇団とかやってる場合じゃなく、うん、今すぐサンプル職人の修行に行きたいってこと、
うん、いやちょっとそれもありますけど
ある
み
たいな。
でも快適づけました。
でもだから今回、
うん、
だから劇団入って、
うん、
なんとなく生活してたけど、
うん、
マイブーム振り返ってみたら、
う
ん、あれ私サンプル職人になりたいんじゃなかったのって
そうですね、マイブームまだ去ってないぞっていうのに気づきました、ね、
ずっとサンプル好きやんか、
うん、
いうことに。いやこういう発見もあるんです
よ。あ、全然あるやつね。東大元暮らしのやつね。
これはやってじゃないと気づかなかった楽しみがありますね。あら、
これもかちゃん、
うん、
しおちゃんの人生変えたんじゃない？
これ変えてしまったかもしれ
ない。なっちゃうかもしれないですね。
もうだって、
うん、
もう来月ぐらいにはね、
うん、
あの職人の弟子になるんでっていうなるかもしれない、
ね。あるかもしれない。
うん、
まあ
はい、
でもまあしほちゃんの人生やからない
いよ、サンプルやりたいなら出会った方がいいしね、
やった方がいいよ、それを応援するぞ、
はい、でも演劇もしたいので、
うん
うん、
まあまだ若いからね、
うん、
もうやりながら両方、
そうですね、両方できたらもう最高ですけど、ね、
サンプルを職業にするぐらいの職人となると、うん、多分両立は難しいよ、う
ん、職人、その師匠が怒ってるかもしれない
師匠がな、うん、何をお前ちゃるちゃるほどやってんだ
どっちかにしろこの野郎、
サンプルに向けやこの野郎
そう、上に言われたらそうしますね、
うん、まあね、そし、うん、サンプルやりたいとそうしょうがないよ、そら、
はい、
うん、
はい、
ぐらいです、私の年表はもう、
うん、もうまあまだ20やからね、
21やから、まあ短いもんね、うん、年表自体がね、
書いてて短いなと思いました自分で、
うん、
まだまだ広げていきたいです。
いや広がる、
まあ、これからだってどんどん、うん、そらね、年表伸びていくわけやから、
うん、
はい、
いや、
これがそのサンプルがね、それこそ60、70までブームとして続いてたらそれはそれでいいことやし、
そうですね、
そうですね、
まあそのね、50年後の食品サンプルがどうなってるか分からんけどさ、
分か
る、
もうそうやね、
どんなことなんや
って、もう CG とかなってるかもしれない、なんちゅう見える、
だから本当にあの食品サンプルっていうものが実用性を持たなくなるかもしれないね、現物の 3D 映像が、
うん、
多分目の前に 3D がピョンって浮かぶようなシステム多分できてきたりとかするから、
うん、いやいや、でも、うん、そう言いますけどストラップとかあるんですよ、うん、食品サンプルの、
でももうそのストラップとかもいらん時代、
携帯とかはなくなるから多分、
いやいや、もう 触るっていう現物やっぱり
でもね、もちろんね現物は、うん、の感じは分かんないけど、うん、その実用性じゃなくなってくると思う多分、うん、
じゃあ私が開発していきますその
え開発してもうそっち行くやん
サンプルがいらないっていう状況にならないように、
うんうんうん
企画していきます、
ね、もうそっちやん
いやなんかそう言われたらそうしたいなって思うじゃない
ですかでもアップルさんとかがやると思うでそれはあサンプルいらなくなる感じ
アップル名
あいや多分 iWatch をピッて押したら 3D が出てくるあるとなると思うね
あるわこれはあるわ
それにじゃあ負けないように勉強しておきます、うん、サンプルの今から
うん、
うん
いやでもやっぱこれはその芸術としては多分ずっと残っていくもんやと思うから、
うんまあ、これはもう日本の文化の一つだと、
うん、
ね、
うん、
あっても言っても間違いない、
うん、
から
いやこれはね極めてほしいどうせやったら、
うん、どうせやったらね
極めてい いきます、
はい、
なるほどっていうような、
うん
そ, うねそのマイブーム年表を作ることによって、
うん
まあ、しおちゃんやったらあ、
はい、
実はその今やってるのに引けを取らんぐらい職人サンプルやりたいんじゃないかとか
はい
っていうのが出てきたりとか
そう
であとまあ例えばねこう年表を振り返っている時に、うん、実は昔ハマってたこれが今の自分につながってんじゃないかみたいなことが見えたりして、うん
う
ん、
すごい興味深い
そう興味深いし、うん、それが自己紹介の、
うん、
言ったらね深みにつながっていくというような、
うん、
そういうワークショップだ
っていうです、ね、はいありがとうございますはい、
はい、ありがとうございます
いつも全部説明してくれた
な自分でやらなかったねもかちゃん説明
そうなんそう、
うん、
そうやなと思いながら言ってくれたなと思ってはい、
はい、
もうそんなワークショップです
はい、
はい、
いつですか
9月4日の、
はい
夜7時から9時までの2時間
何曜日
こちらが9月4日がですね、
うん
金曜日です、
うん、
金曜日
はい、うん、なりますので、まあ、定員5名という
あ、
まあ、ちょっと少な
めですね、
まあ、少人数でこじんまりできるのがいいかなと思いました、
うん、なるほど、
はい、
京都芸術センターで、
はい、行いますので、
はい、
ぜひぜひ興味持った方はご参加ください、
はい
詳しくは何かあるかなゲーセンのホームページ
とかそうですねゲーセンのホームページとか問い合わせしていただければと思います
はい、
はい、といった感じで最後メールアドレス言いますね
はい、
はい坂井子下の線ラジオアットマークヤフードット CO.jp SAKAIKKO 下の線 RADIO アットマークヤフードット CO.jp までメールをいただいた方には特製ステッカーをプレゼントいたします
はい、
はい、
といった感じで今週終わりましょうかはいではありがとうございましたではでは